小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話を集めてきた人たちをテーマに、全国各地の調査をした方をご紹介しましたね。
そうでした、今でもね、そうやって地道に皆さんやってらっしゃるわけですよね、
はい、
でその結果を僕たち今いろんなことで使わせていただいたりね、子どもたちに伝えたりしてるわけで、
はい、
一つ一つがね、僕は宝物だと思っているのをね、そういう意味で聞いていただいたんですけどね、
はい、さて今週は
今週はね、沖縄なんですけどね、沖縄は本土から離れてるもんだから少し詳しくお話したいんですね、
はい、
沖縄っていうのはもともともちろん柳田邦夫先生、あるいはそれ以前から日本の文化の南から来た、まずとっついたところとしてとても重視されていたんですよね、で有名なヤシの実って歌があるでしょ。名も知らぬ遠き島より流れ来たヤシの実一つってね、島崎藤村の詩だけど、あるいは南から黒潮に乗ってヤシの実が流れてきたと、こういう話ですよね、柳田邦夫先生もそこに注目なさって、日本の文化っていうのは黒潮に乗って南からやってきたというふうに考えられてですね、でこれはもう間違いないんですよ、でただ柳田先生はそれが全てみたいにおっしゃったもんで、その後批判されて、いや蒙古からも来たじゃないかとかね、いろんな話になるんですけども、とにかく南から日本の文化の大事な部分が早い時期に流れてきたってことは間違いないと思うの、で今でもですね、沖縄本島のなんとかっていう浜に、ここに最初の神様が流れ着いたっていうところがあるんですよ、でそこへ連れてってもらったことあるんだけどね、本当になんともない普通の浜ですけども、で沖の方にちょっと岩が一つあって、あそこに最初にとっついたんだと、ね、
神様が、
うん、女の神様ね、そして浜へ上がって、でこの岩陰にまず宿ったと、岩がちょっとこう掘れたとこがあってね、でそこが最初の宿だったっていうその場所があるんですよ、とっても感銘深いんですけどね、それはね、それ神話として残ってるわけですが、南から日本のその主なる文化が来たってことは間違いないと思うね。黒潮に乗ってきた。一番それのはっきりしてるのはお米ですよね。お米の作り方、お米ってのは柳田先生も非常に重視なさったわけだけど、お米って田んぼでやるでしょ、水入れて、技術は自分たちで考えたものじゃないっていうね、南から来たと、いうわけです。タイとかね、あっちの方から、だから柳田先生の時代にはそのお米を非常に重視して、その南方からの文化というのを全てみたいにおっしゃったんで、なもんで後で批判されたんですけどもね、でも大事な部分が南から流れてきたってことは確かですよ、ですから沖縄が入り口なわけね、日本の入り口だった。なもんで沖縄にはいろんなものが残っているんですね、日本人の古い信仰のその元の形が残っている。それで大事なわけです、で、柳田先生だけじゃなくていろんな方が沖縄に注目して調査なさったんですが、特に信仰の面ですね、神の来た場所として、その信仰の面の調査進んでた、その昔話時代についてはそんなに進んでなかったんですが、その遠藤昌司っていうのはですね、福島出身の男なんだけども、大学卒業して沖縄国際大学というところに就職したんですね、そこで日本語教育の先生になったんだそうですよ、日本語教育のね、で彼は沖縄に赴任してすぐだんだんその南から来た日本の文化と、それが非常に色濃く残ってるということに気がついて興味を持ち出して、そして学生たちと一緒にいろんなところを歩いてお話を聞いていった。だんだんだんだん深入りして、とうとう沖縄国際大学交渉文芸研究会っていうのかな、グループやっぱり作ってね、それから一方沖縄民話の会っていう、その大学だけじゃなくね、一般の人たちで民話に興味のある人たちが集まってグループができたんですね、その両方を彼は指導して、沖縄県のね、島中を歩いたんです、それで最後残念ながら肺がんで亡くなったんですけどね、僕より4つも若い男だったんだけど、その亡くなった時にお弟子さんたちが今まで集めたものを全部数えたら、なんと7万3000はあったんです。すごいよね。
すごいですね。
すごいですよ。で、それはもう 大変な財産だからね、
うん、
だけど昔のテープレコーダーでやってるから、
はい、
劣化しちゃうでしょ、
テープ
で。なのでそれを CD にしようというんでお金もかかりますからね。それはあの大阪の国立民族科学博物館にほとんど預けて、でそこで CD 化してもらってるんですね、でそれを今沖縄伝昭和センターっていうものを遠藤昌司が晩年本当亡くなる直前に作って、
はい、
そこで今分類というかな、
はい、
それをやってるんですね、
うん、
データベースにして分類しようというのをやってますけどね、
うん、その録音されたものっていうのはあの生で語られたものなんですか。そう、
土地の言葉で、
うん、
だからそのままじゃね、うん、今の人たちは分かんないわけよ、だからそれを資料として今度本にしてるわけですね、
はい、
でそれはね、まあ、遠藤昌司の偉いところなんだけど、いろんな島のね、
うん、
例えば伊江島なら伊江島と小さい島の教育委員会に働きかけて伊江島の民話というふうにして、
うん、
自分たちが聞いたものを元にして本にしてるんです、
うん、
残して、
うん、
それほとんど書くとみんなできてますよ、
それ
で言葉がみんな違うからね、島ごとに、
だ
大変なんですよね、
うん、
で大抵はこの A4 番ぐらいの大きい本なんだけど、
うん、
上半分にその土地言葉そのままね、
うん、
写してるわけね、
うんうん、
それで下にそれの共通語訳をつけてるわけですね、でところが話聞いてみると、
うん、
例えば伊江島に行ったとするとね、
はい、
伊江島のおじいちゃんおばあちゃんが、
はい、
喋る言葉は、
ええ、
例えば沖縄本島の南の方のやつだったら全然わかんないですね、だから学生の中には出身がいろいろじゃないですか、
うん、
で伊江島調査に行くったって伊江島出身の学生ほとんどいないわけよね、
はい、
よそのでしょ、
うん、
全然通用しないんだって、わ、
はい、
かんないんだそうですよ、
うんうん、
で例えば石垣行くとしたら、
はい、
石垣の子はわかるけど、そうじゃないとこから来たらわかんないんだそうです、特におじいちゃんおばあちゃんの言葉はね、だから本受すること自体が大変だ。
そうですね、うん、
土地の言葉のまま活字にするわけよ、
はい、それをまず聞き取って、
そう聞き取って、それが大変だった
って。難しいんですね、
うん、だからね、うん、大変な作業だったみたいね、
うん、
でそれを聞き取ってまず書くでしょ、
はい、
でこれを今度は共通語に移すわけですね、
うんうん、
それもまた土地の言葉が分からなきゃできないわけだから、
うん、
困難を極めたって言ってますね。
そうですね、うん、
それをねよくやりましたよ、すごい感心したんだけどね、
うん、
でほとんど全部の島の昔話集が出てるんじゃないかな。大変な分量です。僕もだいぶいただいてますけどね、勉強のために大変な分量ですよそれは、でよくまあ各教育委員会もお金を出したなと思って僕感心してんだけどね、やっぱり認識があったんでしょうね、島の大事な歴史だという認識があったから予算を割いたんだと思うのね。
財産ですよね。
そう財産ですよ、
うん、
で、まあ、お年寄りもどんどんいなくなるわけだし、第一そういう苦労を重ねてでもお話を残そうという若者たちがいなきゃできなかったし、
うんね、そうですね、
うん、だから僕はもうすごい尊敬するな彼らを、
うん、
今もうね昔やったその集めた連中はいいおじさんおばさんになってますけどね、
うん、
僕は今でも付き合いがあるんだけど、
そう
なのもうみんな50、60になってんじゃないかな、
うんうんうんうん、
おじいちゃんおばあちゃんになってますよ、孫もいるとかね、うん、そういうのいるんだけど、彼らよくやったと思う僕は。
そうです、ね、
本当にすごくね、
それ
で話聞いてみるとね、
はい、
調査に入ると、僕らのように1週間なんてもんじゃないんだよね、
うん、
2週間3週間と島でしょ、
もう泊まり込みで1ヶ月単位で
行くわけだから、
はい、
でも長期間やるわけよね、でその間も
う
本当に貧しい生活やるわけですよ、公民館で泊まれればいい方でね、また掘ったて小屋みたいなところに泊まったりなんかして、もう布団どころじゃない、ただ木のままで寝たとかね、そういうのを聞くとね本当頭下がりますね、よくやったなと僕は思うな。それでその亡くなる直前にね、遠藤昌司は自分たちが集めたものをなんとか保存したいと、それで民族科学博物館に話をして、そこで CD にしてもらうという話をつけて、だけどそれをどう分けるか、分類は今度は沖縄でやらなきゃ分かんないわけですよ、大阪じゃできない、でそれを引き取って分類する、その拠点として研究所を作ったんですね、センターを作って、そのセンターの名前の付け方がね、伝昭和センターっていう名前にしたんですね、沖縄伝昭和センター、これはねとってもいい名前だったと思うのね、つまりね昔話の読み方ってね、
はい、
呼び方かいろいろ難しいんですよ、
はい、
柳田国夫先生は昔話というのを学術語としてまあ定着なさったのね、僕はそれ正しいと思うね、とはそれはある程度の形があるんですね、一定の形があって、しかも本土の概念なんですよ、本土で考えてますからね、日本本土、 それに対して戦後民話という言葉が出てきちゃったですね、うん、これ曖昧なんです。とっても何でも民話になっちゃうからね、うん、現代の民話もあるし、昔話は現代の昔話ってないんですよね、
うん、
みんな昔のものなんです昔、うんうん、だけど民話は現代の民話もあり得るわけね、
うん、
ですから民話はちょっと概念が広すぎて僕らは使いませんけどね、
うん、
で沖縄はどうかっていうとですね、沖縄はね、うん、昔話と伝説と神話がごっちゃになってるんですよね、混ざってるんです。なもんでね、どう読んでいいか分かんないっていうのがあるのね、
うん、
で僕はでも、まあ、昔話と読んでたし、うん、遠藤さんたちは民話の会と読んでたのね、
うん、
だけど僕は彼ともうっと親しかったもんだから、もう明け透けの議論をしたんだけど、
うん、
その中で僕はね、民話っていうのを当てちゃうともう広すぎちゃって、うん、まとまんない、かといって本土の昔話は無理だって話をしてた。したら彼が考えたのは、うん、伝承話って言葉なんです。伝承されてきた話、
うん、
だ僕はそれに彼をすごく褒めたのね、うん、これはいいって。
そうですね、
うん、これはいいって、もう新しい概念でね、日本の学会で伝承話なんて言ったやついないんですよ、
うん、
昔話か民話かだったのね、
うん、
それを彼は伝承話って名前を思いついて、
うん、
でセンター作った時に伝承話センターって名前を作った、
うん、
僕はうんと褒めたその時、とってもいいって、
うん、
新しい概念としてね、これ定着させようって僕は言ってるんですけどね、
うんうん
うん、だから彼のその沖縄の昔話に対する貢献はものすごいですよ、
うん、
大きいです、
うん、
それで今その教わった学生たちがね、
はい、
さっき言ったように50、60になって、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんになってるけども、まだ活発にやってますしね、
うん、
そして幸いなことに若い人たちもついてきてるんで、
うん、
沖縄に関しては前途は明るいですね、
うん、
とても。で僕も昔話大学っていうのを沖縄でもやってるんですけどね、本島でもやってるし石垣島でもやってるんですけどね、っていうのはね、とっても難しいんだよね。その沖縄の言葉があるでしょ、
はい、
でそれは僕はとっても大事だと思うのね、
うん、
でそれを守った方がいいと思う。ただ現実には今子どもたちはほとんども共通語で教育されちゃってるから、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんのその古い言葉は分かんないわけですよね、
うん、
でもその中間世代60代ぐらいの人たちだと、男でも女でもまだ古い言葉ができる人がいるわけ、
うん、
でその人たちは僕はなるべくその言葉で語ってくださいって言ってるんですね、
うん、
で子どもたちの耳に少しでも残るようにね、
うん、
で分かる言葉だけでいいから聞き取ってもらいたいから、
うん、
なるべくそれ。でも必ずしもそれではいかないもんですから、
うん、
やっぱり共通語にしようという動きはあるわけです。でそれはそれでいいと思うのね、
うん、
ただその時問題なのは、沖縄のお話なのになんか本土のお話に近づけてね、表現をそういうふうにしちゃうとかね、いわば教科書的な文章にしちゃうとかね、そういう危険性ってあるんですね、直すとき、で直すの僕は裁判と呼んでるんですけど、再び話すという字を書いてね、その裁判するときにいろんな教訓が入っちゃったり、いろんな状況描写が入ったりなんかしてね、いわゆる沖縄の雰囲気から離れちゃうことなんですね、
うん、
で僕はそれは良くないと、
うん、
なるべく元の形を尊重して、だけども共通語と、そういうことをやろうよってことを呼びかけて、
うん、
そしたら納得してくれる人がたくさんいてね、
うん、
今そういう勉強会を石垣島でもやってるし、うん、那覇でもやってるんです、うん、
素晴らしいですね、
うん、とっても僕はとってもいいと思う、
うん、
だからある方は両方語るわけよね、
うん、
古い言葉でも語るし、
うん、
その同じ話を今の言葉でも語りますよという方もいるわけね、
うん、
二刀流やってらっしゃる方、それ一番いいと思う
ね、そうですね、うん、子供たちも今の言葉で聞いて、じゃあ沖縄の地元の言葉でありますよって言ったら理解して興味もします
し、ね、興味もしますでしょう、でしょう、少し分かればね、
うんうんうんうん、
で聞いてみるとね、その、まあ、島津藩が沖縄を制圧して、それから明治政府になってから廃藩置県でね、沖縄を沖縄県にした、そのあたりからのその方言抹殺の力はすごかったらしいですね。方言を喋るとね、方言札っていうのを書きさせられたって言うんだよ。で私は方言を喋りましたって、一日中それを書けてなきゃいけない。方言を喋ったら罰せられたって言うんですよね、
はい、
ものすごいもう暴力的に潰したみたいですね。
うーん、
ひどかったと思うな。でもまあどの民族もみんなやってるわけですよね。例えばスペインは 南アメリカへ行った時にインカやいろんなこと征服したでしょ、うん、その時にスペイン語をもう無理に使わせてるわけですよね、うん、そういうことやって、ドイツやフランスでも同じね、アルザス地方っていうのはドイツとフランスの国境地帯にあるもんで、フランスが強い時にはフランス語でやんなきゃいけない、ドイツに占領されると今度はドイツ語でやんなきゃいけないって、教科書も変えられちゃったりしてね、で言葉っていうのはその征服するための一番大事な道具なんだね。沖縄はそれでやられたわけですよ。だからもう意識的に沖縄の言葉潰されたわけね。だけど本当に大事なのは沖縄のその言葉を残すことだというふうに思う。だけど現実にはそれじゃそれできるかというとできないわけで、だから僕は両方使ったらいいじゃないですか、ね、一つだけにしないで、なるべく元の言葉も使って、でお話は両方で語れるようにするっていうのが一番いいんじゃないかっていうには言ってるんですけどね、大変だけどねこれは。
そうですね、
アイヌの人たちの場合にもね同じ問題があるわけですけどね、はい、アイヌの無理に日本語を喋らせられた、だけど今それを茅野茂さんという方がなんか出てね、で復活しようとしてアイヌ語教室やってらっしゃいますけどね、言葉の問題って言ってものすごい大事ですよね、ものすごく大事。まあそういうわけで沖縄はですね、遠藤昌司やなんかのおかげで本当に大事な財産がかなりたくさん残されているというふうに思うのね、で沖縄の話のその特徴についてはね、はい、またいつか機会を見てお話したいと思うんですけど、やっぱり本土とちょっと違ってね、とっても特徴のあるお話が多いんですよね、いい話ありますよ、いっぱい。
興味あります、
またいつか聞いてください、
はい、お願いします。今日は昔話を集めてきた人たちをテーマに沖縄での調査の模様をご紹介しました。本当にこう言葉の財産、昔話の財産、大事にしてほしいですね。
そう、大事にしたいですね、目に見えないからね、いい加減に扱われちゃうけど、僕は大事だと思うな、
さて来週はどんなテーマで、
それでね、今までこう何回かにわたって昔話がどう守られてきたか、集まれてきたかを聞いていただいたでしょ、で今それじゃどうなってるか、そして今どうしたらいいと思うかというあたりを、僕の考えを聞いてもらおうと思うのね、
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。